皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、はい、一部の人にとってはちょっと辛い、でも自分自身にも戒めなきゃいけないことなんですけど、
はい、
厳しい話というか、時代についてっているのかなっていうところ、
はい、
をこうちょっと話したいと思うんですけど、例えばね、うん、結構年齢が高い人なのかな、わかんないけど、はい、駅に切符を買おうと思った時に、券売機がやたら少ないとか、
あとは、
大都市部に行った時にものすごいじゃないですか、あのマップが。
はい、はい。
もしかしたら途中何回か乗り換えて行かなきゃいけなかったりするのに、
うんうん。
どこまで切符買えばいいのか、いくらなのみたいなのが。
うんうん、
きっと、その昔は窓口に並んで、どこどこ行きたいんですけどっていうと、あ、じゃあどこどこで乗り換えて、こうでこうで、1000円です、みたいな感じだったと思うんだよね、はい。それが今、まあね、人件費の問題とか、いろんなこと、場所の問題とかで、券売機はすごい少なくなっちゃって、みたいな。もうほぼ、スマホでピッピピッピみんな買って取ってるじゃないですか。
そうですね、はい。
で、それで困ってんのが、まあそこについていけないって言ったら失礼だけど、スマホ苦手だよねとか。
うん。
っていう人が困ってるみたいなのね。
ああ。
うん。でね、ちょっと突っ込んで聞いてみると、今、チケットって安く買えたりするじゃないですか。
ああ、なんかいろんなツールがあったりとか。
そうそうそう。
なんかありますよね。うんうん、取り方って。うん。
多分これ聞いてる人は普通にスマホかなんかでパッパって安いチケットって言ってると思うんだけど。
はい。
それが苦手な人は一回事前に窓口に行って予約じゃないけど買ってみたいな安いチケットしなきゃいけないわけでしょ。
そうですね。はい、
で、曲がり間違ってキャンセルするような時はまた窓口行って払い戻しみたいにするわけじゃない。
ああ、そうです、うん。はいはい。
で、僕は、最近使ってるのはスマート EX っていうのは、もう深夜でも早朝でもパッパパッパ予約して、あ、間違ったと思ったらすぐキャンセルしてみたいな。
はいはい、
うん、でもっと言うなら電車が発車する前だったら1秒前でもキャンセルできるんですよね。
すごい
すごいですよね。すごい便利だと思うんですよ。
うんうん、
でそういうのがまあある意味その時代はもうそうな動いてるよねみたいな。
うん、
前言ったかもしれないけど、東京都内で駅の周辺で現金入れて販売機でなんか買ってる人ってほぼいないんですよ。みんなピッピッってやって
るまあそうですよね。
うん、だから、なんかそういう意味で言ったら、多分、自販機は、将来的にはキャッシュレスになるよね、みたいな。
はい。
うん。現金の回収もないし、盗難のあれもなくなるしね、釣り銭入れ替えもなくなるわけじゃないですか。
はい。
すごい効率的ですよね、そういうのはね。
あ、そうか、そうか。はい、う
ん。いろんな意味で効率的だと思うんです。
うんうん。
で、もうちょっと言ったら、間違って買っちゃったのも自己責任ですからね。
そうですね。ああ、そっか。
うん。これなんかコーヒー買ったのにお茶が出てきましたなんてどっか持ってく必要もないわけでしょ。
そうですね。
だからそういう意味でいろんな意味ですごく便利で、使いこなしてる人にとってみたら現金1円も持ってなくたっていいわけだから、
うん。
すごく便利なシステムだと思うんです。
はい。
だけどやっぱりそれについていけてない人がいっぱい、やっぱり世の中いるわけじゃないですか。なんてこんな話をしてると、ああ、いるいるなんて一言のように聞いてる人いっぱいいると思うけど。
はい。
じゃあ自分のサロンはどうなんだってことですよね。
おーっと
、うん。おっとですよ。本当におっとですよ。例えば、キャッシュレスを入れてないサロンもあったりしますよ、まだ。
はい。
うんうん、もちろんキャッシュレス入れるってことは手数料 4%、5% とか 3% とか引かれるから損はしますけど。
そうですね。うん。うん、
でも、なんかの CM ではありますよね。なんかキャッシュレスできないの？じゃあ他にするみたいな CM あったりするじゃないですか。うん。あとは特にサロンなんかの場合は、まあ、直美さんは行かれててどうしてるかわかんないですけど、例えばですけど、1万円持って行って、あ、これ欲しかったって、やばいお金がないって時にキャッシュレスだったら OK じゃないですか。
あ、そうです、そうです。
でも足んないのだとちょっとなんか抵抗ありますよね。
はい。うん。
後でいいですよってサロンは優しく言うかもしれないけど、後でまた直美さん持ってこなきゃなんないですからね、それ。
そうですよね。
めんどくさいでしょ？
はい。
だから、うん、サロンで導入できる今のものが入ってるかどうかって結構大事なこうファクターで。
はい。
前から言ってますけど、ホームページって今持ってて当たり前でどう運用してるかだし。
うん。
カルテも、まあね、手書きがまだまだ主流だと思うんですけど。
はい、うん。
もう病院なんかもね、もう何年か前、10年以上前か、もう電子カルテになってますでしょ。
ああ、そうですよね。
うん。で、これも、あれなんですよ、さっきのキャッシュレスで、例えば電車予約ができるとか、キャンセルできるっていう、僕手軽に言ってましたけど。
はい。
なんて言うんだろうな。3000円ぐらいかな。で、電子カルテのシステムを使えるようになってたりするんです。
へ
ぇー。安いと思いますよ、確かに。
一月3000円ってことですか？
そうそうそうそう。
おー。
うん、
はいはい、
その3000円を惜しむ人もいるかもしれないけど、だってそうしたらカルテをストックしなくていいわけですよ。
はい。
その場所に困らないじゃないですか。
確かに。はい。
うん、整理もしやすくなるしっていうのもあるけど、でも、うん、その程度で考えてたら意味がないよねっていう話なんですよ。
と言いますと、
電子化するっていうのは、はい、電子化っていうとある特定のメーカーが出してる固有名詞になっちゃうかもしれないけど、例えば病院なんかは、電子カルテにしてどうしてるかっていうと、まあ、過去の病歴とか薬の歴とか、通院歴とか担当医の歴とかをもちろん見てることは事実。これはサロンでも今までやってたことだと思うんですけど。
はい。
これって売り上げに全くつながんないじゃないですか。
はい。うんうん。
手間だけかけてるだけでしょ。
そうですね。美容室の経営上の問題であって。
うん。そう。だったら3000円、まあ場所を食わないとか、ストック場所がいらないっていうメリットはあるけど、それにしても3000円じゃあそう考えたら高いよな。もしそれだけのために使うんだったら。
うん、
だからやっぱり電子化にしていいところっていうのは、はい、顧客情報を見れるってことですよね、自分で。
うん。
顧客情報を見れるって言って見てるわいっていう人いるんだけど。
はい。
そうじゃなくて、戦略的に仕組みを使うときに、その顧客情報を使うと、ものすごく効率が良くなる。例えば、チラシを打つにしても、ホームページで広告を打つにしても、ペッパーを出すにしてもですけど、
うん、
自分のカルテを見て、例えば20代のお客さんが、これちょっとわかりやすく適当言いますね。50人いて、30代が100人いて、40代が200人いてって、なってるから、うんうん、20代向けのメニューを、取り入れたところで、対象者が今僕20人でしたっけ ?20 人しかいないわけですよ。
うん、うん、うん。
そしたら、もうこれ絶対に新規で取っていかなかったら無理だよねってもう判断つくじゃないですか。
ああ、そっかそっか。うん、はい。
すぐ売り上げにつなげたいって思ってるんだったら、じゃあ自分の顧客の中で、世代的に、例えば40代がめちゃくちゃ多いっていうなら、うん、40代に受けるメニューを入れたら、結構既存客だけで、要するにお金をかけなくても、単価アップとか、
ああ、はい、
うん。しやすいってことできますよね。
そっかそっか、うん。うん。
そういうのを調べてメニューを入れたり、あるいは料金決めることもできるし。
こう。う
ん。他の活用法としては、ペッパーではちょっと無理かもしれないけど、ホームページへの広告とか、チラシ広告なんかの場合には、
うん、
みんなどこまで配布するとか、どこまでのエリアに見てもらうっていう時に、
うんうん、
みんな勘に頼ってんですよ。
すごい。
うん、チラシだと分かりやすいけど、例えば5000枚も巻けばいいだろうとか、1万枚ぐらいはとか、いや、1万じゃ少ないから2万枚いかなきゃダメだろうとか、感覚なんですよ。
感覚か。はい。感覚以外、うん、難しいですけどね、なんか。うん、
で、お金を使って、まあ、ちゃんとお金を使ってデータを取ってって、あ、ここ意味ないからここには出さないってやってりゃいいですけど、多分そんなことやってないから。
はあ。
そうすると、その顧客データを見ると、その一番ポイントでここで広告打った方がいいっていうのがわかるんですよね。
へ
ー。例えば、住所で選ぶと、例えば適当言いますけど、1丁目から10人来てて、2丁目からは100人来てるんだけど、3丁目は5人しか来てなくてみたいな。で、4丁目は80人来てると。
はいはい。
うん、そうすると、その自分のお店の サロンを中心にこうエリアで、ここから来てるけど、ここから来てない人数がちゃんと出てくるわけですよ。
うんうん。
で、そこでまた考える余地が出てくるじゃないですか。
そう。
間違っちゃいけないんだけど、5人しか来てないから、ここが弱いから、ここにもっと広告を打とうっていうのは大体罰なんですよ。
そうなんですね、うん。
そこは来にくいんですよ、サロンに。例えばすぐ隣町
とか、
そうそう、隣町が近くでそっち行った方が早いとか。
なるほどなるほど。
うん。で、じゃあたくさん来てるとこは なんでって言ったら、なんかその証券の人が店の前を取ってスーパーに行ってるとか、仕事帰りにここよく通るとか。
はい。
うん。そうするとそのたくさん来てるところに集中して出した方がいいわけですよね。
なるほど。
うん。ってことは。ブワーッと出して、例えば適当に言いますけど、1万枚チラシを出したところを、ポイントで絞れば5000枚で良くなっちゃうじゃないですか。
ああ、節約だ。はい、
うん。節約できますよね。効率がもう本当に良くなりますよね。
はい、上がりますね、
うん。で、これ、Facebook 広告とか Google 広告とか、ペッパーはちょっとそこまでエリア絞れないけど、Google とかあの Facebook 広告だと、例えば20代の人で女性でとかってすごく絞れるんですよ。
はい、はい。
とか、半径何キロ以内しか広告出さないとか。
ああ。
うん。そうすると、住所が分かってると、あ、確かに半径3キロ以内のお客さんが 70% で、それ以降はすごい少ないとなったら、やっぱり遠いんですよね、うん、もし来るってことになると。
はあ。
広告エリアをしっかり確定できるってことになれば、うんうん、費用対効果はすごい良くなるじゃないですか。
いやそれはいい、大きいですね。
うん。だからそういうのを知るには電子3000の電子カルテじゃ無理なんですよ。
ああ、そうなんですね。
無理無理無理。
ああ、まあまあ、うんうん。
過去の履歴とかは見れますよ、もちろん。
はいはい。
だけど、ちょっと楽になった、便利になったねぐらいの程度の話であって。
そっかそっか。
うん。だせっかく入れるなら、まあ何回か僕どっか出てくる POS っていうシステム入れるとそれができるんですよ。
ああ。例えば、
25歳の女性ってやったらそれ出てきますからね。
へ
え。すごいですよね。あれ、主婦、
ね、
主婦で女性ってやれば出てくるし、例えば40代の男性ってやっても出てくる。何人来てるよ、とか。
うん。
うん。だから、そういうのを入れないと、なんか、安い高いで決めるのも良くないし。
うん。
そういうのを時代の流れに沿って入れて活用していかないと、これからの経営ってどんどん厳しくなるよね。
へえ。
なんです。
おー、かっこいい。そっか。
そうなんです。
そうですよね。人はどんどん少なくなっていくわけだし、で便利なものをどんどん使いこなしていかないと、うん、なかなか人も集まんないとなれば、そっか、そういう手段をどんどん使っていかないとなんですね。
うん。
うん、
で、ほぼみんな検索してくるときは、もうだから、あの、世代を全く無視して考えて、自分の娘さん、息子さんがいたらすごくわかりやすいと思うんだけど、ほぼスマホで何かやりますから。
そうですよね、うん。うん。
じゃあ、ホームページにしても、ペッパーに出すにしても、スマホで自分のものを見たときに見やすくなってるかどうかですよね。
そうですね。パソコンで見やすいかどうかとかじゃなくて、うん、もうスマホの画面で見やすいかどうか。
そう。
うん。
で大体思いませんか、こうダーって文章並べられたらもうみんな嫌になりませんか。
なります。
なりますよね。
はい。
だから文章を短めにするとか途中途中で切って段落つけるとかしていかないと、うん、もう読む方とか見る方も嫌になっちゃって、
うん、
あのめんどくさいなって思われちゃったらもう終わりなんで。
はい。
だからそういう意味ではその今の時代の流れをちゃんと店に取り入れてなおかつそれをちゃんと運用していく、データを取って運用していくってことをやらないと、
うん、
まあ、もうどんどん厳しくなるっていうか、さっきの、ああ、じゃあこういう言い方したらまたなんか文句言われそうだけど、高齢者の方が、その、ほら、で、切符買うのも大変みたいな、買えないなんて言ってるのと、うん、一緒じゃんねって言ってることが。
そうか。はい、はい、はい。
だその辺ちょっと意識してほしいなと思います。
そうか。じゃあ、美容室的には、気をつけるべきは、まあ、キャッシュレス決済は今後は、うん、まあ、必須ですよね。
うん、必須ですね。
うん。他には、顧客リストを、活用して、うん、もう、不要な広告費を出さない、むしろ必要なところにかけていくような効率を求めていくこと。
うん。
それももう、
広告だけじゃなくて、ほら、さっき言ったように、メニューとか商品入れるときも、 こういう顧客層が多いから、はいはい、すぐ売りたいんだって、この顧客に合う、年齢層に合うもの。
はいはいはい。そっかそっか。
うん。
そっか。新しいメニューを作るにしても、もうそこに売り出したって、20代ほとんど来てないんだから意味ないじゃんとかっていうのも分かるんだ。
分かるんです。
ああ、そっかそっか。
うん。まあ20代無視しようって意味じゃないですよ。20代が来てないわけだから、20代受けするような、例えばメニューを入れるんだったら、これはただメニュー入れただけじゃ売れないってことが分かるじゃないですか。だから報告していかなきゃダメってことですよね。
ああ、それをか。はいはい。
うん、20代向けに、うん、そうするとさっき言ったように20代に広告配信するってこともできるわけですよね。
ああ、つながってる。なるほど。うん、はいはい、
はい。30、40、50の人を無視するって、ちょっと冷たく言ってるわけじゃないですよ。だってメニューが20代に合ってるんだから、それをそっちに行った方がいいわけじゃないですか。
そっかそっか。
うん。いろいろね、やっぱり今の時代っていうのは、めんどくさかったら苦手意識持ってる人多いけど、うまく使えばこんな便利なものはないよね、みたいな。
へぇ、
強く言ってください、ななみさん。
これ苦手だなっていう人はどうしたらいいんですか？
いや、だから苦手だなって思っちゃったらアウトですよ、経営的には。
ああ、もう。
だって時代についていかなきゃいけないんだもん。
はい。うん、お、厳しいですね。
厳しいですよ、これは、この子ばっかりは。
まあそうですよね、
うん。
うん。誰かを教えて、あ、佐藤さんに聞けば教えてくださいますね。
僕、教えることはできますよ。代行はできないです。うん、やってくださいってできないですけどね。
わかりました。じゃあ、困った方は、はい、質問とかご感想をお寄せいただいて。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細を開いていただきますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問やご感想をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。